FM Fuji Westside Tokyo Tenchi no Tsubo.
FM Fuji Westside Tokyo 1月14日土曜日、そしてこのテーマが聞こえてくると天使のツボ。このコーナーはニフティ株式会社が運営するインターネットサービスプロバイダーであるアットニフティの超人気コンテンツ、デイリーポーター Z のウェブマスター林優さんと一緒に盛り上げていくというコーナーですけれどもね。ご存知のようにデイリーポーター Z のサイトと同様、とにかく身近なところでお金をかけないで面白いものを見つける、これをコンセプトにお送りしております。それでは今朝もですね、業界のカリスマ林さんに登場していただきましょう。林優さんです。どうも。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
元気ですが寒いですね。
寒いですね。
ねえ、
東京も寒いですけど、うん、寒いですか、やっぱり。
いや、あのね、このメインスタジオがあります甲府、目いっぱい寒いです。
そうでしょうね。
いや、もう本当、でもね、朝ね、番組担当してて、僕なんか3時に起きるじゃないですか。起きて、それで僕、最初にやることっていうのは、ホテルの窓を開けるんですよ、ちらっと。どんな感じかなと思って、もう今朝なんて、こう、水滴が溜まってる、溜まってるっていうかね、もう結露の嵐。
はい、結露するんですね、
う
ん、
もうそれほど寒いっていうことですよね。
なんかね、ここだけの話ですけどね、
うん、ここだけ電波で流れてますよ。
会社が引っ越したんですけど、
はいはい、
新築のビルなんですけど、
はいはい、
なんですけど結露するんですよ。
嘘、
本当。
本当ですか。
ええ
ー、あの超高級な雰囲気のあのビルでしょ、タワーでしょ。
そうなんですよね。
僕よく通りますよ、近く。
なんででしょうね、あれね。
いや、それだけ寒い。でもなんか二重三重のガラスで結露しないような感じするけど、するんですか。
まだ新築だから、なんかこう新築の建物って湿気が多いじゃん。
はいはいはい、はい、
だそれなのかもしれないですね。
そうかな。
それ木造の話ですかね、新築の家は湿気が多いっていうのは。
いや、でも新築は湿気が多いっていうのは言いますよね。だから、
うん
うん、あの新しいビルとか、あの入るときって本当はカラカラの夏とかね、うん、そういう時期がいいってよく言いますもんね。
あ、そうだ、俺今度湿気取り持ってきますよ、会社に。あの窓際に置いとこ。
水鳥蔵さんですか。
そうそう、水鳥蔵さん。
なるほど、こういう名刺言っちゃった。まあというわけでございますが、まあ新年ね、やっと落ち着いてきたかなと。
なんで蔵さん
なんでしょうね。あ、そう、あれはね、鼻で吸うっていう意味でしょ。
あ、そういうことか。
多分ね、わかんないですけど。いいっすか、言って。
はい、いいですよ、はい、すいません。
なんか最近僕よりもあれだな、面白いこと言いますね、あなたもね。意外と
そんなことないですよ、僕は。木川さんにはかなわない
よ。く言いますよ。なんかね、もう、あ、ダジャレ、そういえばさっき打ち合わせの時言ってましたよね、くだらんダジャレを僕が。ね
え、
やっぱり打ち合わせの時にくだらないダジャレを言うと本番には出ないですね、私は。
ペンも置けないとペンペングさんも生えないと。
言うな、
名言を。
いや、言わないでいい。ちなみにもう、じゃあすぐ行こう。
はい、
今朝のツボは。
今朝のツボはですね、
はい、
街中でいちご狩りができるという方法ですね。
え、いちご狩りが街中で。
はい。
あ、そう。いや、だってい ちご狩りって今旬なんですよ。
ねえ、
あ、ちょっとこれもう言いたいことがいっぱいあるんですが、
はい、
実はね、先週うちの番組で、そのいちご狩りご招待っていうのをプレゼント出したんですよ。
あ、そうなんですか。
言っていいですか。そのいちごがね、こういう名刺言っていい、これ、
はい、
深海ファームって言うんですが、
す
ごくでかいの、一個、一粒が、もう見たらびっくりするよ。
最近でかいの時々ありますけど。
それでなおかつね、僕食べたことあるんですが、今年じゃなくてね、まだ今年シーズン入ってないんで、とにかく美味しいんですよ。で、中ほらでかいとスカスカとか、そういう感じするじゃない。
はい、大味な感じがね。
違う違う違う、もう絶好調、うまいの。目いっぱい詰まってるし、水分もあるし、それでいてでかいんですよ。腕時計横に置いたら同じような大きさみたいな。ベルトの部分含めてっていう意味よ。
あ、そんなでかいですか。
そうそうそう、ほんとそう。あれ、先週の番組のホームページかなんかに写真上げてあると思うんで、それ去年のいちごを食べた時の記念に撮った写真を上げたんですよ、話のいきさつで。それでプレゼントの方は2月の旬になってからご招待なんですが、先週差し上げたんですよ。
そんなすごいちゃんとした話の後に、もう本当申し訳ないようなネタなんですけど。
ええ、いいっすよ、いいっすよ。
いちご狩りって練乳を入れたパックを持って、ね、
うん、
買ってつけて食べるじゃないですか。
はいはいはい、
あのパックを持って街に出るっていうかネタなんですけどね。いや、そうすると最近新宿だとか上野 の果物屋さんの前で、
ええ、
あのイチゴを棒に刺して売ってるじゃないですか、
はいはいはい、
イチゴとかメロンとか、
はいはい、
ああいうの次から次へと練乳つけて食べられるという。
へえ、あの新宿の駅前、東口の駅前ですよ。
そうです。
あそこ昔からやってますよね。
あそこで練乳のカップ持ってって、いちご買って食べると、はい、もちろんいちご狩りもできますし、メロンなんかも枯れちゃうっていう。あとパインも枯れますね。
だけど、いちごに練乳はいいけど、パインとか合いそうないよね、練乳は。
いや、結構ね、練乳何でも合いましたよ。
嘘。
本当です。
あ、そうですか。
あ、これ書いたのは別役さんっていう店員の間なんですけど、はいはい、
ええ、
うん、あとねソーセージなんかにもつけてましたけど、
ソーセージに練乳、
はい、街で結構何でもこういろんなものを、ね、テイクアウトできるものを売ってるんで、
うん、
その練乳を持って、ええ、テイクアウトするものをこうつけて食べれば、うん、もうすごいイチゴ狩りを拡大できるようなことができると。
いやだけど一番変わったものというか下手ものというか、あのつけた練乳な何でした？
一番ね、
でもウインナーっていうのはなんかちょっと気持ち悪い、
ウインナーが一番やっぱちょっと
気持ち悪い感じしますね。
合ってなかったですね。合ってなかったって言っちゃった。ウインナーの味が強すぎて、でもねポテト、ファーストフードのポテトは練乳つけて結構美味しかったですよ。
ポテトはいける気がする、なんとなく、だってほらポテトサラダとかあるじゃないですか、ね、ちょっと練乳っぽいポテトサラダとかありますんで、
うんうん、
あれはいけるかなっていう感じがする。
そうですね、
うん、でも僕その果物の中ではね、パイナップルは酸っぱいじゃないですか、あれと練乳合うのかなっていう感じがするんですが、
いや結構いけると思いますよ、大丈夫です、
なるほどね。
まあ、そういったちゃんとしたいちご狩りに行けない人は、うん、どこでも練乳を持って歩けばもうそこがいちご園という、
なるほどね、
まさにお金をかけないっていう感じのネタですね、
うん、でもこの FM 富士のメインスタジオがあります甲府エリアっていうのはね、いちご狩りの名産地なんですよ。
あ、そっか、甲府でできるんだ。
そうなんですよ。でだからそんな中でもまあ最高だなとね、僕昨年食べてね思った、深海ファームさんの方をご招待したという。
これ甲府でみんないちご園とか近くにある人が聞くラジオで、
ええ、
全然ピンとこない、刺さらない情報を僕今喋ってますね。
たまにはいいじゃないですか。まあとにかくいろいろとね、このコーナーで試してみるという、まあ本当でも身近なところでお金をかけないで面白いものを見つけるというコンセプトなんですが、よくいろいろ見つけますよね。
前ね一番やったのは、ご飯の白い丼だけ持って行って、おかずをその場で買って食べるのは、ちょっとそれは恥ずかしかったですね。それよりは恥ずかしくないです。
いや、あんまり変わんないような気がするんですよ。まあじゃあとにかく最後になりますが、デイリーを知らない方のためにちょっと簡単にご紹介ください。
はい、こういったですね、お金をかけないで知恵を使って楽しもうという記事を1日3本から4本ぐらい載せております。
はい、
誰でも見れる無料のページですので、ぜひ見てみてください。
はい、
検索するときはデイリーポータルで検索すると大概一番上に出てきますので、
はい、
携帯とスマートフォンとパソコン、すべ、
うん
うん、てで読めます。
なるほど、
よろしくお願いします。
はい、ということでどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
林裕二さんでした。